6、7ページから10ページ。環境を守るこの一箱、段ボールコンポスト。7ページ。環境を守るこの一箱。太宰府市が抱えるゴミの現状。知っていますか？市内のゴミ排出量の約 80% が燃えるゴミ。そのうち約 40% が生ゴミです。生ゴミは水分を含むと重く、ゴミを出すのにも一苦労です。本市で一人が一日に排出する燃えるゴミの量は約617g と決して少なくありません。本年度末までにこの排出量を 600g にする目標を掲げています。目標まで一人一日あと約 17g。実現のために一人一人の少しずつの協力が大切です。段ボールコンポストがゴミ減量の助けに。そもそもゴミを出さない工夫も大切ですが、出てしまったゴミを上手に処理する方法があります。その一つが生ゴミを土に返す段ボールコンポストです。ゴミが環境に与える影響。燃えるゴミの排出量が増えると、焼却するときに発生する CO2 の排出も増えます。CO2 の増加は、最近の異常気象や海面上昇など、さまざまな気候変動に影響を及ぼしていると言われています。2枚の写真とイラストがあります。1枚目は、段ボールコンポスト2つが置かれている写真です。もう1枚は、男性が手に持った段ボールコンポストの写真と、表紙に出されていた段ボールコンポストの中身の写真です。卵の殻、野菜や果物の皮などの生ゴミを入れることができますと書かれています。イラストは、お供のタビットと一緒に、令和の都太宰府、一人一人ゴミ減量プロジェクト、と書かれています。8ページ、段ボールコンポストを始めた市民モニターに聞きました。ボリューム1、次回続編をお知らせする予定です。見逃しなく。市民モニター制度を新たにスタート。環境に優しい段ボールコンポストを広く普及するため、段ボールコンポストを実際に使用してもらう市民モニターの取り組みを本年度から始めました。利用者の拡大や課題の発見を目指し、将来的には本市のゴミ減量につなげます。NPO 法人太宰府障害者団体協議会と連携し、初回となる本年度は10人の応募がありました。事前説明会を開催。初めて段ボールコンポストを使用する人が多く、期待と不安の表情の参加者。アドバイザー資格を持つ NPO スタッフが初心者にも分かりやすく紙芝居で使用方法を説明しました。参加者は段ボールコンポストに必要な道具セットを自宅に持ち帰り、早速取り組み始めました。説明会の写真があります。皆さん熱心でした。失敗はないので頑張ってくださいとアドバイザーの藤井智子さんと書かれています。3人の市民モニターへのインタビューが載っています。1人目、大座の大工の本田俊吾さん、70代、夫婦2人暮らし。1ヶ月で10キログラムの生ゴミを投入しました。市民モニターに興味を持ったきっかけを教えてください。住んでいる西港区の環境部担当になり、生ゴミの減量が目標です。近所では4世帯が取り組んでいます。この輪を広げたいです。匂いはどうですか？心配でしたが気になりません。ポイントは水分です。湿気をしっかり保てば ゴミの分解菌が働きます。生ゴミはどれくらい投入していますか？開始37日で約 10kg を投入しました。忙しい日は中身をかき混ぜられませんが、翌日には分解されて生ゴミを入れることができます。段ボールコンポスト作りの用意をしている本田さんの写真が載っています。9ページ、2人目。吉松区の錦佳代さん、30代。直久くん、4歳。家族5人暮らし。子供たちも興味を持ってお手伝いしてくれます。市民モニターに興味を持ったきっかけを教えてください。広報誌で市民モニター募集記事を見つけて、野菜作りや花の肥料に生かせると思いました。大学で環境を学んだので、エコな話にも関心があります。子どもたちも興味があるみたいで、生ゴミを持って行こうとすると、僕も行くと来てくれます。毎日ではないですけど、笑い。自宅のゴミは減っていますか？始める前は燃えるゴミの袋は中サイズを使っていました。夏休み中はゴミの量も増えるはずですが、段ボールコンポストに生ゴミを入れる分、ゴミ袋がスカスカになりました。これなら小サイズでもいいです。自分が気づかないうちに生ゴミを出していたんだなと実感しました。4歳の直久くんと2人でにこやかに段ボールコンポスト作りをしている写真が載っています。3人目、新町区の高田律子さん、50代。夫婦2人暮らしと母1人暮らし。太宰府市に引っ越して段ボールコンポストを始めました。堆肥ができたら畑に使いますか？そのつもりです。自宅の庭では野菜などを育てていて、梅の木もあるので肥料として使用できるのが楽しみです。引っ越し前にも生ごみ削減に取り組んでいましたか？関東に住んでいたとき、生ごみ処理容器を使っていました。ごみ原料の効果は同じように感じますが、段ボールコンポストは女性でも持ち運べるコンパクトなサイズで、場所が変えられるから雨風を避けられて便利です。生ごみはどれくらい投入していますか？2世帯分の生ごみを2日に1回投入して1キログラムくらいですね。面白かったのが、夏になる前、コンポスト内にもわーんと湯気のような熱気が出ているのを感じました。分解が進んでいる、これはきっと成功だなと思いました。青々と元気に育っている畑の中で、段ボールコンポストと一緒に写っている高田律子さんのにこやかな写真が載っています。10ページ。インタビュー。話を聞きました。あなたもやってみませんか？段ボールコンポストをこれから始めたい人へ。ゴミを減らしたいだけが理由では続かないと思っています。コンポストをするときにペットを育てている気持ちになるという人がいますが、すごく大事な感覚です。楽しい循環生活が私たちのキャッチコピー。面白い要素を見つけながら無理せず続けることが大事です。写真があります。玄関前と思われるところでコンポスト作りをしている写真です。段ボールコンポストは限られた敷地やマンションなどの共同住宅でもできるサイズ。使うとわかる。通気が良くて匂いがないのが良いところと書かれています。もう一枚写真があります。NPO 法人循環生活研究所純生県理事長木村真知子さん。純生県は楽しい循環生活でコンポストを日本の文化にをミッションに栄養の循環に取り組む。未経験の人にも長く使用してもらえるコンポストを開発。 段ボールコンポストの堆肥を使用した商品を食べる、買うことから栄養の循環に関わってもらってもよい。コンポストを身近に感じてもらいたいと語ると書かれています。段ボールコンポストアドバイザーを養成。純生県独自の取り組みでこれまでに200人近くを養成してきた。8ページに写真が出てた本市で活躍中の藤井智子さんもその一人。認定されると専用の教材を使ってコンポスト普及啓発の講座ができる。どんな人がなれる？段ボールコンポストを使用した経験がある人、認定後アドバイザーとして活動できる人。どれくらいの期間でなれる？その年によって時期、回数は変わる。年1回の養成講座、複数回の導入、フォローアップ講座を受講する。認定までは全部で約半年ほど。問い合わせ、NPO 法人循環生活研究所、福岡市東区三苫 4-4-27、 電話 405-5217、 ホームページアドレス https://www.jun-namaken.com/。太宰府市内でも段ボールコンポストを購入できます。 NPO 法人太宰府障害者団体協議会、太宰府市大和田遠野子が197-3、電話 925-8899、 太宰府市役所地下売店でも販売中です。以上、問い合わせ環境課ごみ減量推進係、電話市役所内線361、ページ ID 1252。以上、担当は宮川でした。